耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第755回3月5日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。ロジカルシンキングという言葉がありますけど、皆さんご存知でしょうか。知らないと言って今ビジネスマンをやってる人はちょっと焦ってください。ロジカルシンキング、論理的思考とか言いますけどもね、これはですね、やっぱりビジネスの現場において今非常に重要です。例えばですね、営業でお客さんに商品の説明をするときとか、社内での情報共有、ほうれん草、また提案書を通そうとするときなんてのはね、非常にロジカルシンキングを使わなければいけません。でね、物事を論理的に組み立てる力とも言い換えられると思うんですけども、このロジカルシンキング、右脳か左脳かで言えば完全に左脳を使う作業だと僕も思っていました。しかし今回ですね、このロジカルシンキングをマインドマップ、あの絵を描くマインドマップで説明しようというですね、本をご紹介いたします。さあ一体どんな内容なのか、そしてマインドマップ絵なんですけども、僕はうまく紹介できるのか、そんなあたり注目しながら今回の新刊ラジオ聞いててください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております高橋正文著、マインドマップ問題解決、落書きで劇的に身につくロジカルシンキングという本です。著者の高橋正文さんは株式会社アルマクリエーションズコンサルティング事業部の、シニアコンサルタント、つまり経営コンサルタントの方です。またですね、マインドマップの考案者であるトニー・ブザン氏公認の、マインドマップインストラクターでもあり、大手流通業や事務機器メーカー、金融機関などに向けて、マインドマップやロジカルシンキング、またクリエイティブシンキングといった内容の研修を行っています。でこの研修なんですけどね、受講生からすごい楽しい、分かりやすい、感動したと声が上がるね、ストーリー性の高い情熱的な講義が人気となっているとのことです。今回の本マインドマップ問題解決でもですね、高橋さんが講師を務めたこのマインドマップならロジカルシンキングが2日間で身につくという講義がベースとなっているそうですよ。で、この本の主軸マインドマップなんですけども、これはですね、思考を地図化するための思考法です。新刊ラジオでもね、何回か取り上げました。わかりやすく言いますと、僕たちの脳の中で行われていること、例えば発想とか不安、そういったものを、脳と同じやり方で目に見えるように地図のような絵として表現することができる思考ツールです。画用紙の中心ですね、思考の中心となる絵が書いてあって、大抵これはなんか私とか書いてあるんですけども、そこからですね、いろんな項目が枝分かれして、こう思考の伸びが目に見えるっていうツールなんですね。これはね、考えをイメージ化するわけなので、右脳での作業と言えるでしょう。そしてこの本のもう一つの軸であるロジカルシンキング、これはもうね、理論立てて考える、左脳での作業です。高橋さんはこれについてですね、ロジカルシンキングは問題を解決するための作業であると言っています。問題解決っていうのは、ミスとかトラブルだけじゃなくてですね、いろんな課題とかを乗り越えるための、作業であるんですけども、目的となる理想の未来ビジョンから逆算して考えたときに、その理想を実現させるために壁、課題が現れると。ではその壁を突破する鍵、解決策は何か、またそれを手に入れるためには何が必要かということをですね、考えていくわけですよ。そのためには人を動かし理想の未来を出現させるということが必要だと言います。ちょっとね、ずらーっと喋っちゃったのでね、詳しくは本を読んでもらいたいんですけども、本の概要としてはですね、マインドマップとロジカルシンキングを軸として右脳と左脳の両方を一緒に使って物事を考える、そして整理するといった方法を解説しています。この本でね、解説されているその原理原則をね、理解して使いこなせるようになると、この右脳左脳、つまりマインドマップとロジカルシンキング2つが組み合わせた相乗効果で大きな効果を得ることができるだろうということでですね、高橋さん書いてるんですけども、この原理原則というのがですね、大体本の第4章の5節ぐらいから始まっています。この本でね、身につけること、ロジカルな落書き4ステップをマスターするだけなんて書いてあるんですけども、じゃあそれ一体どんなものか見ていきましょう。今ちらっと出てきました4ステップというのは、見渡す、見える化、構造化、物語、この4つです。この4ステップをですね、それぞれ5節に分けて解説しています。5節がこんな感じです。1節目的の明確化、2節ステップの攻略に必要な思考ツールの理解、3節サブステップに小分けにして学習し実践しやすくする、4節 小学5年生のロジオがゲーム機を購入する提案書を作るという事例で学ぶ。5節、そして最後にステップで学んだことのポイント解説というですね、4ステップ5節での解説なんですが、まあ、著者のね、高橋さんのその講座が人気であるという、まあ、理由の一つ、まあ、物語形式での講義なので、まあ、非常にですね、読み物として読んでって理解できるという内容になっています。まあ、僕の簡単な所感だと、まあ、1、2、3節で前振りをして、4節で物語に適用してみて、まあ、5節でその物語が終わった後、じゃあこれはこういうことでしたねと、ポイントポイントを解説していくという感じですね。ではですね、この本で物語になってますこのロジオくんのね、落書きの事例を取り上げてマインドマップを書くところというのを紹介していきましょう。ロジオのゲーム機 Z 購入提案書。はい、小学校5年生の石田ロジオくんと、そのママのある日の会話です。まあ、ダメと言ったら絶対ダメとママ、どうしても欲しいのとロジオくん。ここ数日ね、ロジオくんとママの間ではこうしたやり取りが繰り返されていました。ロジオくんのね、置かれた状況を整理しますと、Z というゲーム機を買ってほしいロジオくん、絶対にダメというママ、しかし1週間後、じゃあいいわ買ってあげるとママが豹変。その豹変の原因となったものは、ロジオくんがママに手渡した1枚のメモでした。さて、このロジオくんがママに渡した提案メモとは一体何なのかというのを考えながら、マインドマップおよびロジカルシンキングが学べる内容になっています。ちょっとですね、順番飛ばしてしまうんですけども、第4節のロジオの落書きというところから、ロジオはどのようにしてマインドマップを作っていたのか、効果的な提案メモはどのようにして作られたのか、このあたりがね、わかる部分を紹介していきましょう。まずロジオくんはですね、1枚の画用紙にソリューションボックスという、問題解決のための4つの箱を描き出しました。この画用紙の中心にはですね、まあ、テーマとなるママは Z を買ってくれるかというイラストがありまして、そのイラストの周りにですね、あの4つの箱が書いてあって、これをマインドマップをこう書いていく箱なんです。手順1、相手のスペースにママに関する思考の断片を洗い出す。ロジオ君はまずですね、左上のその箱の部分にママについて思ったことをテーマに書き出していきました。まあ、なぜ Z の購入に反対なのか、お金の問題なのか、まだ他にもあるのか、そして次にですね、ママが関心ありそうなことというのを書き出していくんですね。つまり左上の箱は、まあ、相手であるママに関してのマインドマップが書いてあります。まあ、ダイエットとか家族団らんとか、まあ、ロジオ自身の成績が上がること、インターネットなどなど、まあ、いろいろ出てくるんですけども、続いてですね、まあ、Z がこう家にあったらママが言いそうな言葉というのを洗い出してるんですね。またゲームばっかりして、ちゃんと片付けなさいよなんていうのが書いてあります。そして、ママに Z が欲しいよと交渉するときに、口からポロッと出てきそうな質問も入れておきました。勉強しなくなるんじゃないの、部屋に引きこもったりしないの、成績に影響ないの、片付ける手間はないの、余計な家計支出になるんじゃないの、ゲーム脳になっちゃわないのというところですね。では次に行きましょう。手順2、理想の未来。続いてロジオくんはですね、理想の未来という箱のスペースに移りまして、理想の未来に関する思考を頭の中から洗い出していきました。この Z を買うことで逆に成績が上がったら喜ぶだろうなとか、ママが気になっているダイエットとかインターネットというのが、まあ、Z を買えばできるようになるなとか、そういったことを書いてるんですね。手順3、壁。この理想の未来に行くために乗り越えなくてはいけない課題、つまり壁ですね、これをですね、左下の図に書いています。つまりですね、ママをうんとうなずかせるためにこう超えるべき課題、まあ、交渉の材料です。ロジオくんは勉強しなくなって成績が下がるのではとか、家計の負担になるのではというですね、課題を、まあ、いろんなとこから抜き出して書いていきます。手順4、鍵。これでね、ロジオくん、手順さんで書き出した壁を突破するには何が必要だろうというわけで、右下に鍵の絵を描いてね、ここからマインドマップを、作りつつ、ロジカルシンキングしていくわけです。さらにですね、手順2の理想の未来というのもちゃんと見ておきまして、その鍵でね、壁を乗り越えた先にこの未来が実現するようにというふうにですね、まあ、自問しながら、まあ、思いつく限りの解決策を書き込んでいます。こうしてロジオくんはですね、ママが危惧するこのマイナスの影響というのをクリアしていこうと、まあ、次々と枝を伸ばして頭の中から思考の断片を取り出して置いていってるんですね。で、今回ですね、皆さんに絵を見せられないのでちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、絵を見るとですね、あ、なるほど、ロジオくんは今頭の中でこういう風に考えてるんだなーっていうのがですね、まあ、たくさんたくさん出てきます。 そして、このステップでですね、落書きをしていくと、まあ、思考はそのうち提案書へと結晶化されていくというのがこの本の肝です。さて、そろそろ時間がなくなってきてしまったんですけども、マインドマップの本なのでね、言葉だけだと分かりづらいかもしれません。いわばね、今僕が言ったのはね、左脳を使うロジカルシンキングに非常に近いんですけれども、皆さんお分かりでしょうか。僕はマインドマップの説明をしながらロジカルシンキングの説明をしてたみたいになってるんですよね。というわけでですね、こちらの本、文字情報とマインドマップというですね、非常に面白い組み合わせで、まあ、ロジカルシンキングおよびマインドマップが学べる一冊となっています。個人的にはマインドマップの基礎知識は別の本でちょっとかじっておいた方がいいかもしれません。まあぜひですね、ロジカルシンキングを最短最速に身につけられるというこのマインドマップを使った学習法、まあ見てみてください。では書籍情報です。マインドマップ問題解決、落書きで劇的に身につくロジカルシンキング、高橋正文著、ダイヤモンド社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、本の中でね、紹介されてるストーリーがゲーム機をママに買ってもらうというシチュエーションだったんですけども、ビジネスじゃないなと思ってね、皆さん敬遠しないでください。個人的にはね、こんな子供いたら嫌だなと思っちゃったんですけども、まあ、ロジカルシンキング、まあ、こんな単純な例を通してもロジカルシンキングができるというわけでですね、まあ、マインドマップもロジカルシンキングもどんな場面でも役に立つっていうことの逆の証明になってるかなと思います。まあ、というわけでですね、皆さんのビジネスに、まあ、あの上司を説得するにはどうしたらいいかとかいうテーマで、ぜひ書いてみてください。ではあのコーナーです。
トーン行くぜ矢島さん、くらえ必殺サブプライムドーン。
危なかった。危なかった。
あ、避けたんですね、
今。僕がもしサブプライムそうだったら危なかった。
はい、というわけで、フィービーの CM にやってまいりました。石橋優です。
はい、よろしくお願いします。
はい、いきなりの、まあ、わけのわからない必殺技から入りましたけども。
はい、まあ、断っておきますね。サブプライムの、まあ、必殺技ではありません。
ありません。まあ、技というか、ダメージはでかいですけども、
ね。今飛んできましたからね。まあ、帰ってきますよ、バスタン。
はい、やだ。
はい、というわけでですね、今回は、そんな必殺技は全く関係ないオーディオブックの紹介でございます。大恐慌囲碁の世界、というわけでですね、これ公文社ペーパーバックスなんですけれども、はい、元はね、大恐慌囲碁の世界、まあ、まんまです。大恐慌囲碁はこういう風な金融世界になっていくんじゃないかというね、予想を書いてあるんですけども、まあですね、やっぱり今ね、大恐慌っていうとビジネスマンとかね、もうビジネスマンじゃなくても、はい、やっぱ知っとかなきゃいけないんじゃないかと。
まあなんか身近なとこにも影響出てますからね。
そうなんですよね。私今時代の境目にいるんじゃないかと思ってもいいと思います。
はいはいはい。
はい。まあぜひですね、今後ね、おそらくあと20年もしたら教科書の内容だと思いますので、
はい、
この先の未来を見つめてですね、一体どういう風に世界が変わっていくのか、そしてまたもしね、レベルの高い人であれば、私の実生活に直してどうすればいいのかもね、考えてほしいというわけで。
またこういうことって文字で読むと結構、なんか眠くなっちゃったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
これをオーディオブックで聞くとまた聞きやすかったりするんじゃないかなと思うんでね、ぜひぜひ皆さんには聞いていただきたいと思います、ね。
そうですね。もう個人的な理想としてはですね、はい、こういったちょっと難しめのね、経済のオーディオブックをもう一般の主婦がもう布団とか干しながら聞いてるというね、
は
い、そんな世の中を夢見ていますフィービーでございます。
ございます。
はい、じゃあそんなですね、フィービーの生き方なんですけれども、はい、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんの知識向上に役立ちたいと頑張っておりますので、ぜひ来てください。では、このところで、お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。
はい。
みんな、力を合わせるんだ。チャプター11。
連邦破産法ですね。
守ってます。
やめて。